皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日はですね、先週に引き続きまして全身座の演劇部の浜名美希さんです。
はい、こんばんは。全身座の浜名美希です。よろしくお願いします。
は
い
は
い、
先週はまあ、京都劇場で、はい、今花こぶしてるんですか。
あ、今魚屋総五郎、あ、今っていうか先週はですね、
そうですね、
はい、
で、2月の、
2月26日から
ね、
はい、29日まで、
まで、
はい、
京都劇場で、
京都劇場で
花こぶしですね、はい、演じられるということでお話いろいろとお聞きしたんですけれども、はい、全身座ってね、さっきも、まあ、先週の放送で、はい、もうすごく歴史のある、はい、劇団っていうんですかね、はい、でこう全国を回られると、浜田さんも結構ね、早くから早い、もう 何年ぐらい、全身座いらっしゃるんですか。
そうです、30、45年になりますかね。
もう一問ベテラン
で、いや、うん、もうもっとベテランいらっしゃいます。もう赤ちゃんの頃からこの世界にいる方もいらっしゃいますので、もうベテラン。
きっかけってどうなんですか。そう、劇団に入られたい。
私は小さい頃からなんかこうお芝居、学校にこう年に一度来てくれたんですね、うん、地元の劇団が。うん、でなんとなくこう何を見たか覚えてないけども、そのいつもの行動だったり体感がこう異空間になって、うん、なんとなく楽しいなっていう気持ちが残ってたんですね、うん、で私もそういうことやってみたいなと思って、小学校の高学年になって演劇クラブっていうのに入りまして、うん、で、まあ、1年生歓迎会で自分でストーリーを考えた指人形劇を披露したんですね、うん、そしたらすごく1年生が笑ってくれて、うん、で自分がしたことで人が喜ぶ姿をその時初めてこう目の当たりにして、うん、そこに感動してしまったんですね、うん、でなんかこういうことをやって誰かを喜ばせたいっていう気持ちが芽生えたのが演劇にの道に進みたい。
それは滋賀県の大津。
いや、その時は静岡県に。
あ、静岡県に行
ったんですけど、はい、
僕今日の大学で講義やった時に、僕チャップリンのね、まあ、ちょっと本読んで、まあ、もともとチャップリンの映画好きで、独裁者っていうね、はい、1941年からヒットラーがポーランドに、侵攻した時に、チャップリンはそれをヒットラーを演じて、あとは、散髪屋さんの主人として平和を語るシーンがあって、その言葉がものすごくね、むちゃくちゃなんていうかな、哲学的で、ものすごく賢くで、現在に通用することをこう言われてて、演劇を通じて戦争をこうストップさせるというようなね、はい、だから演劇ってそのパワーが僕あるかなと思うんですけどね、
はい、私もおっしゃる通りですね、うん、私が演劇をやるっていうか、私がというか演劇の究極の目的っていうのは、やっぱり平和だと思うんですね、うんうん、もう戦争しないとか、演劇っていうのは、まあ、見てもそうですし、まあ、今学芸会ってあんまりないかもしれませんけど、うん、何かを演じるってことは立場を変えてものを見るっていう訓練になりますので、うん、人の気持ちをおもんぱかったりとか、そういうこう想像力を、やっぱり想像力の欠如っていうのがすごく今の戦争にしても、その爆弾の下で苦しんでる人のリアルな姿っていうのがなかなかね想像できないっていうところもあるんだと思いますけども、演劇の持つ力っていうのはすごく本来は大きいと思います。
いや、本当にすごいですね、チャップリンのもう、まあ、晩年なんですけどね、独裁者って、特にこうヒットラーを、その散髪屋さんの主人なくヒットラーを演じる時、ヒットラーそれ見てたらしくて、ヒットラーがそれ見て、ヒットラー自身がチャップリンのファンやってね、で自分がこう演技してるの嫌だから、あれからちょっと演技を、ヒットラーの演技が変わったというね、チャップリンを見てからね、最後にこう平和を、戦争を始まった時に訴えてるんで、まあ、演劇の本来の、本来というか僕というとやっぱり演じて平和を追求するということはもうね、本当にそれで戦争を食い止めたり、
もうそこがもう究極の演劇の私は目標、目的だと私は思ってます、はい、
今までこういろんどんなこう役されてきたんですか。
今までですか、そうですね、結構老け役も多かったりとか、 いろいろですね。あの全身座はお子様向けのものもやるので、あの人間ばっかりじゃないんですね、演じるのが、うん、私で言うと、まあ、カエルの役をやったりとか、いろんな人間以外のものもですね、あのこういろいろ想像を膨らましながら、うん、本当に小さい頃から生の舞台に触れるってすごく大事だと思うんですけど、うん、今はなかなかね、学校でも学校公演っていうもの自体が減ってきてますけれども、うんうん、あの生の舞台を見て大の大人が大汗かいて何かを演じてる姿を見るっていうのは本当に大事だなと、今何でもね、あのチャンネル一つでこうお手軽にいろんなもの見られるし、うん、で演劇ってそこに座ってなきゃいけないじゃないですか、うん、今持続しないんですよね、何でも早送りしちゃって、
うんうん
うん、だからそういう意味でもこう腰を落ち着けて何かをこう生の舞台を見るっていうのはすごい大事じゃないかなと、う
ん、大学の講義も、ね、まさに、まあ、僕は演劇みたいなと思ってて、まあ、常に300人ぐらいの学生の前で3時間ぐらい、ほとんどアドリブで喋るんですか、あのまあ、パワーポイントもあるけどほとんどアドリブでやって、で学生の意見聞きながらこう講義を進めていく、アクティブラーニングというんですかね、はい、演劇もそういう感じですね、演じながら そうですね、そうね、そこで、いろんな伝えていくという、
じゃああそこで学生が寝てるとか、うん、いろいろ集中してないとかいろいろ分かるわけですよね。
分かります、
見えてますもん ね、
うん、まあ、ね、学生さんお金払ってるんで、あんまりこっちに強く言えないみたいなね、結構1回の講義で、3000円4000円払ってるんですね。でそれ2つやると1万円ぐらい払ってて、そうやってちゃんとやらなあかんなと思いながらね、やってるんですけどね、いやだけどこう演じるというのはプレイするっていう、それが平和構築につながったり、そしてまた演じながら日本全国ね、いろんなところ行って、そこでいろんな人と会ったり ね、めちゃくちゃ楽しい、
そうです ね
仕事ですね。
私この全身座に入る前は、法律事務所で勤務してた時期がありまして、で、まあ、毎日こう満員電車に揺られながら通ってたんですけども、このお芝居のお仕事についてから、もうそのオフィスワークだけしてたら絶対に出会えないような方たちとの出会いが生まれたりとか、いろんなところに行けたりとか、本当にあの演劇に関わったことで自分の人生が豊かになってるなっていうのを実感してますね。
いやもう明らかに楽しい、こんだけ全国回られて、そこでもう、まあ、京都もね、京都劇場とか南田とか最高のところで演じられて、なんか楽しいですね、人生ね。
そうですね、
サラリーマンなんかやってられないですね
いや楽しいです、おかげさまでね、はい、本当でも見てくださるお客様がいらしてのことなんですけれどもね、
まあそうですね、本当お客さん大事ですね、まあ、あの大学も学生さんが大事と同じように、やっぱり一期一会みたいにもう精一杯ね、その瞬間瞬間やらな、
そうですね、はい、あの今度ね、あの来月の花こぶしの京都公演、京都だけじゃなくて、あの1月の末には浅草公会堂でやり、2月が京都劇場、3月が名古屋の日本特殊陶業市民会館というところでさせていただくんですけれども、あのぜひね、多くの方に、あのお寺関係じゃない方にも見ていただきたいんですけれども、あの私この今この親鸞上人の見教えの大事さっていうのは、やっぱりこう人を思いやったりとか、そういう気持ちをこうお伝えしたいというのが一番なので、本当に今あの戦争もあり、あの感染症もあり、災害もあり、みんな今心のどこかに緊張感や不安を持ってる時代ですから、あのぜひこのお芝居に触れていただきたいなというふうに思っております。
はい、チケットをどのように購入すればいいんですか。はいはい、
全身座関西事務所のお電話番号を申し上げます。0662129600、0662129600、こちらにあのお申し込みお問い合わせいただければと思っております。
はい、楽しみですね。2月26日から1日間ですね、これ初めてですか、この花こぶしで演じられるの今で。
そうですね、あの昨年の11月末に初演の初日を迎えて。
そうですね、
はいはい、あの初めてこれを舞台化して、絵心尼装束という絵心尼様の お手紙がモチーフになってまして、それが大正時代に見つかるまでは親鸞聖人は実在の人物じゃないじゃないかっていう説まであったそうなんですね、はい、それが西本願寺の蔵から絵心二さんのお手紙が発見されて、で当時の生活の様子とか、親鸞聖人のこととか、この絵心二様の手紙を通して世に出たという、それをモチーフにした作品です。はい、
ね、龍谷大学の新田先生のご紹介というのは一つのね、
はい、
縁かも分かんないですね、そうですね。なんかこう今僕チャップリンの話、チャップリンも大好き、チャップリン の, お父さんお母さんもこう演劇されてて、
あ、そうなんですか、
舞台でやっておられて、そこに彼は生まれて、っていうような、彼自身もその影響で、喜劇俳優として平和を語るということをされたんですけれども、なんかそういう自分がただこう勉強して、どっか働くっていうよりか、そのいろんなこう演じながらそこと人の出会いがあって、でそれで、見た人の、なんてハートを掴んで、なんかこう影響を与えていくっていうのはすごいね。
本当にいい仕事をさせていただいてるなと、いろんな方からこう刺激を受けたり教わったりしながら、このインプットしたものをお芝居という形でアウトプットしていくという作業がですね、本当に楽しい仕事だなと。
本当にインプットとアウトプットですね。
そうですね。
で、先ほどこう自分でこうなんていうの、こういろんな作られたり演じて、すごい忙しいですね。
そうですね。本当にお芝居をこう一から公演を各地で立ち上げていくっていう仕事もとても今大変になってますけども、各地でお力添えいただける方がまだまだいらっしゃるので、本当にありがたいことですね。
世界には行かれ、余裕がないですね。こんだけ日本
でも今までは中国公演とか、あと北米にも行ったことがあり、法然と親鸞っていうお芝居を持ってったりとかしてますね。
ね、そんなんで例えば鈴木大拙とかね、もうそう英語で話された人だから、英語で、ね、将来若い人がやられたら、この台本が面白いかもしれません、演目でやられたらね、
英語を覚えるのが大変ですけど ね、私たち行った時はもう字幕を出させていただいて、
そうか、京都にはもう絶対この時期に来ておられて、
毎年初ある公演は京都です。
また来年でもちょうどこの時期あれば一回大学で、
はい、
講義もですね、していただきたいなとちょっと今思ったんですけども、
恐れ多いことで、
なんか、そういう大学の講義もこういうライブ感があって、ね、それを伝えていただいたらすごくありがたいんですけども、
ありがとうございます。はい、
先週初めてお会いしていろんなことを、して、なんか一番こういいなと思ったのは、こう世界こう、日本を、回っておられて、僕もこう世界中結構回ったんですけれども、だけど回りながらそこで舞台やってっていうのは、これほど、有意義な仕事ってないかなってちょっと思ったんですけどね。そうですね、
ありがたいことで、まだ日本全国にお芝居愛してくださる方がたくさんいらっしゃって、演劇鑑賞会とか市民劇場とか、そういう文化運動してくださってる方もいらっしゃるので、そのおかげで全国で公演できてます。
若い人なんかすごく興味持っておられる方たくさんおられるように感じます。なんかお話聞
いてて、ありがとうございます。そうだといいですね。
さっきアウトプットと言われたけど、最高のアウトプットはやっぱり演じてやるということで、全国を回れるということで、本日のゲストはですね、全身座の、演劇部の
演技部
です、演技部です、ごめんなさい、演技部ね、の浜名美樹さんでした。どうもありがとうございました。
どうも本当にありがとうございました。